ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。
リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンはイベントの始め方です。ということで、この時間は中学3年生でイベントを企画運営している中井健人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず中学3年生のイベンターです。
はい、
すごいですね。すごい、
ありがとうございます。
こちらこそです。
ということは15歳？
14です。早生まれなので。
14歳、はい。自分らのね、中学生の時じゃ考えられない、うん、ラジオにもね、こうやってハキハキと喋って、
うん、ありがとうございます。
すごいですね。すごい。まず、はい、イベントをしようと思ったきっかけは、
はい、僕がですね、小5の時にいじめに遭いまして、うん、不登校になったんですよ、うん、そしていじめって悲しいよねっていう絵本を書いて、それをイベントに出させてもらったところ、うん、人から褒められたんですよ、うん、そして自分を肯定されたような気がして、うん、まあ、それで嬉しくなって、自分を表現することはもしかしたらこう自分を肯定することに繋がるんじゃないかって思ったんですよ、うん、そして僕、友達から相談を受けたんですよね、うん、イベントとかそういうやりたいことがあるんだけど、親とかお金とかの都合でやれないっていうことは相談を受けて、でもそういうことはなんか表現を止めてるんじゃないか子供のと思って、じゃあ出展っていう形なら、うん、やれるんじゃないか、そのやりたいことをと思って、うん、子供、あ、イベントやろうと思いました。そういう、
すごい、ちょっと待って、すごすぎる。その子供の時に、うんうん、イベントをやろうっていうか、その頭考え方になるのがすごいですね。さくら、そんなこと考えたこともなかったよ、
うん、出店っていうのはそのどういうきっかけなんですかね。
まあ、うん、お母さんがこうイベントをしてたりとかして、そのワークショップイベントとか結構やってたんですよ。で、出店っていうのは3000円っていう出店料を払えばやりたいことができるじゃないですか。イベント側で告知もするし、うん、あとはこうやりたいことをスペースの中でできるっていう、それを来場者に自分のやりたいことを見てもらうことができるって、それで儲けられるみたいなことができます、う
ん、まあ、お母さんの影響もね、少しはあったりとか、はい、っていう感じなんですね、
はい。
じゃあこれまでにそのどのようなイベントを企画してきたんですか？
まあ、僕が中学1年生の時にホームレス小谷さんっていう人を呼んだ講演交流会をしたのが最初なんですけど、うん、まあ、その後に乙武さんを呼んだ講演会を主催したりとか、うん、あと去年はですね、子ども万博っていうイベントを第1回目を企画と主催をしまして、うん、まあ、来場者1000人を超えまして、韓国とか台湾からですね、海外からもご来場されました、それがありました。
企画するときに、はい、この人を呼ぼうって思ったのはどういうときに思うんですか？
企画するときにこの人を呼ぼうって思ったのは、大体僕のその過去の体験だったり、例えばこの乙武さんっていう人だったら、僕は昔バスケ選手になりたかったんですけど、うん、僕足に障害があってなれないって言われてたんですけど、うん、この乙武さんっていう人は手足がないのにバスケの試合に出たんですよ。だからそういう障害があってもできるよみたいなことを伝えたい、夢を諦めないでってことを伝えたいから、乙武さんを呼んだ講演会をやろうみたいなことを思いついたんです。
実際そういうね、お客さんがどういう感じでか、はい、感想じゃないけど聞いたりもするんですか？
はい、感想は聞くんですけど、だいぶ忘れてしまいます
忘れるんだ、
はい。でも、うん、面白かったとか、うん、障害者に対してのその結構線引きを引いて接しなければならないみたいな意識が飛んだっていう、もっと関わりやすい存在なんだなってことが分かったみたいなことを言ってくださいました、うんうんうん、
はあ。じゃあその先ほど言っていたその子ども万博ってどんなイベントなんですか？
はい、子ども万博は子どもがですね、主催と出展とスタッフ運営をやるイベントなんですよね。で、現在小学生から高校生まで の計5人で運営をやっていて、月アイディア出しをやったりとかですね、クラウドファンディング達成させるにはどうしたらいいかみたいな、来場者増やすにはどうしたらいいかみたいなことを話してます。
すごいよ。
クラウン、もう一回聞いてもいいですか？クラウンド、
クラウドファンディングです。
何ですかそれ？
クラウドファンディングっていうサービスはインターネット上でですね、こう募金みたいなことができるんですよ、うんうんうん、3000円の支援だったり5000円の支援だったり、うん、でそれに追加して、例えば逆に CD あげるよ、ポストカードあげるよみたいな感じで、うん、こうリターンがつくんですね。例えば5000円だったらポストカードとか、1万円だったらなんか参加券みたいなのがつくっていう感じです、う
んうん、はあ、それはやっぱりいい感じに進まるんですか？その、
はい、いい感じに進みました。
じゃあいつもその5人でこう、はい、なんですかね、会議したりとか、はい、話し合ったり
をしてるんですか？そうですね、アイディア出しだったり、あとホームページを作成を任せたりとか、その小5の男の子に今任せてるんですよ。
すごいね。
そのすごいんですよ。はい、プログラムを打ってですね、作ってるんです、
うん、じゃあやっぱりリーダーはケント君なんですか？
はい。
で、いろんその5人っていうかメンバーにこう、はい、いろいろ指示とかしてるっていうことですか？
はい、そうですね、指示とかをしてます。
その中で大変なことってあります？
そうですね、あんまり指示の出し方が僕うまくなくて、向こうとの捉え違いをしてしまったりとか、うん、そういうことだったりとかがあります。あとやっぱり子供運営の皆様、こう思い入れが強いので、自分がこうしたいっていう意思の、アイデア出しの時にぶつかり合いが起きます。自分はこうしたい、でもイベント的には僕はこうしたいみたいな。
じゃあ喧嘩もしたりすることはあるってこと？
ありますね。それに結構喧嘩が起こってますね。
でもそうやってぶつかり合うってね、すごい、
はい、なかなかないので嬉しいですね。
すごいな。
その去年、その子ども万博を第1回目を開催したということで、はい、今年の子ども万博はあるんですか？
はい、今年第2回目は8月22日の木曜日10時から電気ビル未来ホールであります、で入場料は無料です。
無料？
はい、無料なんです。中でワークショップ代はかかるんですけど、入場は無料です。
その出展ブースはどんなものがあるんですか？
例えばですね、ゴム銃を作って売ったりする人もいるし、あとアクセサリーを作って売る人もいるし、あとパラシュートを作るワークショップをする人もいます。
パラシュートを作る？
はい、こうぬいぐるみとかにつけれるパラシュートだったりとかを作る、
飛ぶの？
飛ぶように今改良してるそうですね。
すごくない？
すごい。そのワークショップも、ね、子供でやってるって？
そうですね、子供がこういろいろと人に教えたりとか、企画とかも全部子供だし、値段の設定も全部子供がやってます、その出店に関しては。だから赤字になる子もいるし、黒字になる子もいます。
すごい。
シビアな世界ですね。
この年齢で赤字黒字とか桜知らなかったです本当。
それが普通です多分。
はい、
すごい、
ね、だからそういうことを知ってこう行く場にしたいですね、やっぱり。
でもその来場の人はじゃあ子供じゃないとダメとかなのかな？
あ、大人も全然来ていい、いいですし、むしろ大人の方にも来ていただきたいですね。その子供って今こんなアイディアと実行力があるんだっていうことを知ってもらいたいです。
なんかいろいろ考えちゃいますよね、なんか大人が行った時に、子供こんなことできるんだじゃないけどね。
すごい。
でステージとかもあるんですか？
う
ん、
そうですね、立川翼さんっていう人のライブだったりとか、あと落水さんっていう人のライブだったりとかですね、そういうものがあります。
なんか見どころとかあります？ライブの中でのこの方はこういう魅力があるとかいう。
そうですね、例えばこの落水さんっていう人で言うと、その落水さんっていう人は PLS っていう ALS のちょっとな進行が遅い版みたいな病気にかかってるんですけど、それでもこう前向きに生きていこうっていうことを発信したりする人で、すごく前向きな気持ちになれたりとか、あとこの立川翼さんっていう人はすごい歌を聴いてると明るい気持ちにさせてくれるんですよ。そういうことがあります、
ね、なんか今ので行きたくなりますよね。
ありがとうございます。
他にもなんか体験とかもできたりする？
体験ですね、そうですね、分身ロボット織姫っていう、ロボットがありまして、それの操作体験とかもできます。
何それ？
その説明が結構難しいんですけど、分身ロボット織姫っていうのは、こうビデオ電話みたいな感じなんですよね、遠隔でロボットをこう家から操作する人がいて、でそのロボットが例えば海外とかでこう動くんですよ、ロボットから声がして、とか指をこうやって動かすことができるみたいな、遠隔で
実際にこう会話できてるみたいな気持ちになる。
そうですね、そうですね、ビデオ電話よりもこう会話できてるっていう、そういう、ロボットの体験会があります。
そしてなんか今頑張っていることもあるとか。
はい、今頑張っていることは資金集めだったりとかですね、あと来場者の集めですね、それが一番頑張ってます。
あとね、プロジェクションマッピングなどもなんかこうやろうとしてるとかいう。
そうですね、アフターパーティーっていうのがこの子ども万博終わった後に18時から20時まで、それは有料なんですけどありまして、
楽しそう。
でそこでもう DJ さんが音楽 をミックスする中でプロジェクションマッピングをできたらいいなっていう。
すごい。
なんか大人の世界で言うとクラブみたいな、そういうね。
そうですね、まんまクラブみたいな感じにしたいなっていう。
うわー、これは子供とか絶対気になるんじゃないですか。
ですよね、いいですよね。
クラブってどんなイメージですか？
急に
行ったことがあるんですけど、こう音が結構ウーハーでうるさいんですよ。だから稀にこう空のコップを置いてると水が入ったまま倒れたりするっていう。
すごい例え方が。そのぐらいどんどん、
そうですね、どんどんしてるので、空のコップでもうちょっと水が残ってるときは早めに捨てるべきみたいな。
そこね、そこの心配ね、 でもなんか子供の世界でね、なんかちょっとね、
そうですね、打ち上げができないからですね、子供たちは。だから出店者の人たちとも楽しくやっていきたいですね、そういうアフターパーティーで。
まあ、さっきあの一番頑張っていることで資金集めって言われてたんですけど、はい、資金集めってどんなことするんですか？
例えば企業さんに協賛に協賛してくださいって言って、それこそピザクックさんだったりとかにお願いに行ったりとか、あとクラウドファンディングっていうさっきのサービスを使って、これは160万集めることができたんですけど、でそれをこう一生懸命シェアとかしたりとかですね、はい、皆さんにしてもらったりとかで、
はい、大人でいう営業案件ですよ、これは。
はい、まあ、いろんな方につないでいただいたりとかしてですね、なんとかできることができそうです。弁当、
じゃあそのお金の管理とかも子供でやってるってことですか？
はい、お金の管理がですね、お金の管理に関しては今僕のお母さんがやってて、それはなぜかと言いますと、僕が1回目をやったんですよ。1回目をやった時にクラウドファンディングで集めなくちゃいけないお金を、最初は86万だったですね、86万だったのにもかかわらず僕は60万で設定して、それは集まったとか言ってやってたら、あと20万足りないってことで今すぐ集めなきゃみたいな感じだった、結構あたふたしたんですよ、1回目の時。だからもう僕じゃなくてお母さんに任せた方がいいなっていう、今回金額も大きくなってきてくるしみたいな、全部で320万あるので。
うわー、すごい、
はい、はい、
大変ですね。
はい、
なんかね、自分で全部というかいうよりも、ちゃんと役割で周りにも振るっていうのがすごいなって今思いましたね。
ありがとうございます。
すごいね。
で今回その8月22日に行われる子ども万博、なんと私たちリンクもですね、ライブに呼んでいただけるということで、
ありがとうございます。
ライブすることが決まりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかアイドルってどういうイメージですか？
アイドルはですね、こう皆さんにこう夢を与えて人を元気づけたりとかする人たちだと思います、僕は。
本当ですか？見たことあります？実際こうライブ見に行ったりとか、アイドルの。
はい、あります。
え、
見に行ったりとかじゃないんですけど、昔僕 AKB のすごいファンだったんですよ。ここで他社のアイドルグループを出していいのか分かんないですけど、
うちらからしたら全然
それで、まあそれ見に行ってすごくかっこいいなって昔は思っておりました。
うん、昔は思っておった。
はい。
あ、そうなんだ。
しかも中学生の昔ってどのくらい昔っていう。
僕が小1とかですね。
小 1?
それを昔って語るのがすごいよ、本当に。
ちなみに誰が好きだったんですか？
誰だっけ、もう、渡辺真由さんが好きでした。
あ、真由由。
はい、すごい。
王道アイドルが好き
でした。はい、王道アイドルが好きでした。
なるほど。
はい、
リンク今の6人いるんですけど、はい、多分、ケント君好きな子多分いると思います。
はい。
多分、
よかったよかった。
予想は鈴本リオナかなっていう。
はい、
うんうん。ぜひその子にも注目してもらいたいんですけども。
はい。
はい、はい、ということでね、たくさんお話伺ったんですけども、はい、最後に中井健人さんの夢を、
はい、
ちょっと言っていただきたいなと思います。
はい。僕の、まあ、夢は、この子ども万博っていうのは17歳で辞めるので、そっからは、まあ、他の主催の人に譲ろうかな、みたいな感じで、うん。で、その後は音楽フェスをやりたいです。
音楽フェス？
はい。例えば DJ さんとかを呼んだ音楽フェスをやりたいなっていう。う
ん、なんか自分がこう楽しみに行くとかいうよりも、自分が作りたいになるんだね。
はい。僕すごい人に共感を求める人間なので、うん、楽しいという共感をみんなと分かち合いたいみたいな、場所が感情を分かち合いたいみたいな感じがあるので、
うんうんうん、すご
い、ね、でも17歳でもう辞めるっていうのを決めてるのが、う
ん、はい、まあ、いつまでも子供子供詐欺をしていてはいけないんです
よ。詐欺
はい、子供が主催って言って、うん、それは子供の目線で作るから今のイベントは意味があって、大人になってしまうとどうしても考え方が変わってくると思うんですよ、
うん、
だからダメですね。だから17になったらやめますね。18になったらなんかいろいろとできるようになる
しです
ね。
うん、すごい。
じゃあね、今これ聞いてくれてるね、
はい、
うん、子供って思う年齢の方、
はい、
ぜひね、興味があったらね、
はい、
ケント君にも、
はい、
言っていただきたいですね。
はい、
はい、
でもぜひその音楽フェスやるってなったら、リンク呼んでほしいなって思うんですけど、
お願いします。
はい、まあよかったらですね、ぜひお願いします、
うん、それぐらい呼んでいただけるように大きくなれるように頑張ります、
はい、いえいえ、ありがとうございます。
本当にこちらこそです。
ありがとうございます、はい、ということでですね、この時間は子ども万博を主催する中井健人さんに来ていただきました。中井健人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。